今西さん、
はい。
僕は富岡市の会会長の吉田裕樹なんですけれども、あなたは
雑務役の今井です。
どうも、良いお年をお迎えください。
あれをもう終わっちゃう感じですか、これ。
もうでも今年は終わりですね。本当はやるつもりじゃなかったんですけれども、12月31日大晦日に暇でしょうということで、一応締めくくりとして、今西さんも何ヶ月ぶりだ？4ヶ月ぶりぐらいだから出しておこうと思ったんですよ。
ありがとうございます。
ただまあ例によって、私がいつもの家にいないので、機材が揃ってないので、多分ね、音の調子は悪いと思いますよ。
しょうがないですね、多少
多
は。
分今、やっぱりやってみるとラグがあるね。ちょっと早めに話す。ちょっと予測してさ、早めに話すってこと可能？
あ、それ、面白い、新しい技術ですね。
新しくね、テネットとかでやってるじゃん。一回体験してから一回巻き戻してやりゃいいじゃん。2、3、
そ
2
うだ
秒
ね。
ぐらいさ。
狂撃スタイルでじゃあやらせていただきま
強
す。
撃スタイルっていうの？何、強撃スタイルって。
挟み撃ちみたいなね。戦略としてさ、一回こう、逆行する人と順行する人でこう、挟み撃ちするのをね。あら、見たよね、テネット。見てない？
見てるわけないじゃん。は？
なんで見ないの？
ちょっと待って、映画館行ったの？
言った
じゃあお
よ。
前のせいじゃん。東京がこんなひどいことになってるの、コロナ。いや、ほんとマジで、あなたみたいな人がいるから。
いやいや、それを言うんだったら、鬼滅のせいだと思うよ。
で、出た。アンチ、鬼滅アンチで、何事かを語った気分になってる、スノ
い
ブ
や
ない や
や
つね。
いやいや。映画館の動員の話を今しただけよ。別に。鬼滅がどうこう言ってない。
テネットは全然人が入ってなかったんですか？
そうだね。俺が行った時は全然入ってなかったかな。
まあその鬼滅のせいっていうのも俺が一番早く言ってますからね。日本で
そう
多分
ね。
最速で言ってるからね、俺。その指摘。
はい。宇田が一番最速で言ってたと思います
い
よ。
や、本当に
はい。
そうですよ。調べてみようか。多分今、
いや、
簡
調
単に
べ
調
な
べ
くて
られ
いい
るけ
よ。
ど、い
時
つ
間
ツ
もっ
イー
たい
トし
ない。
たか。大体俺が早いじゃないですか。すべて。
そうですね。はい。そうです、そう
今
で
回
す。
はね、ながら見映画でやろうと思うんですけども、ながら見とかももう何年前よ。うちらが言ってたのは、うちらというか俺ね、俺が言ってたのは、ながら見映画を。
4年ぐらい前じゃない？
ようやく追いついてきた感じじゃん。2020年。まあコロナ禍っていう影響もあるんだろうけど、もうながら見文化、もうネットフリックスとか、アマゾンプライムとか、ディズニープラスとか、大体もうながら見映画のために制作してるって感じですよね。オリジナルドラマ、オリジナル映画を。
そうでしょう
めっ
ね。
ちゃパクってるじゃん。これ絶対同
尺
じ
の
よ。
作り方もそう。
そう、そう。え？何？
尺の作り方もそうですよね。
なんで尺っつって、これピースしながら尺っつったんですか？
こうでもよかったんだ
い
け
や、
ど、
尺って言ったらこうでしょ？人差し
見
指、
えてない。
人差し指2本。
人差し指をこう両方にグッと
うん。
上げるスタイルじゃなくて、ピースでちょっと
今
端折
に
りま
さん
す
の会
か？
社では、ピースサインで尺って言うんですか？その資本主義の犬の、
こっ
犬
か
小
ら
屋
こ
では、
こを
資本
カッ
主義
ト
の犬
ペース
小
ト
屋
す
で
るみ
は。
たいな感じで、ハサミをこう取
それ
る。
はカットね。編集。しかもコピー&ペーストじゃないですから、カットですからね。あ、皆さん、コピー&ペーストとカットの違い分かってなかったですか？もしかして。
いや、分かってる分かってる。カット&ペーストだからね。
ペーストしません。カットです。カット&カットですよ。カット&ポイだろ。え、で、これ、ここカットねってやる仕草でしょ？ジェスチャーでしょ？カニさんのね、チョキチョキは。
すいませんでした
カッ
ね。
トで、
ごめんな
どこ
さい。
にペー
尺
スト
の
す
話と
る、
かね。
どこにペーストするんですか？どこに
す
ペー
い
ストするんですか？
ません。
いや、それを言ってください。だからそういう意味があって言ったんでしょ？何の意味もなく無意味に発言するわけないでしょ？人間が。
意味あるよ。
何？
だから時系列でさ、順取りするじゃん。で、その後さ、カットして、時系列変えたりするので、カット&ペーストするじゃないですか。
違うよ。その、ハサミのチョキチョキのジェスチャー、ここカットね、ここ使わないでくださいねっていう、とんねるずとかのバラエティ番組から広まったやつでしょ？それは、そうだよ。カットしてこれポイ捨てねっていうのは。使わないでくださいね。だから、ペーストしちゃダメじゃん、どっかに。
俺はそういう意味で使ってないんだよ。
じゃあ、今にその使い方が間違ってるんじゃん。
どの使い方が正解とかある
あります。あります。ここは、これカットにはここは使わないでくださいねっていう、カニさんのジェスチャーするときは全員。もう話は進まないんですけど。
の？本当に？はい。
ながらみ映画そうでしょ、もう完全に世界中の制作スタイルがもう完全にあれですよね、もううちらの後追いっていう感じになってきたじゃないですか。
そうですね。
あと4度 C もね、え4度 C の騒ぎ知りません？
え
4度 C、
4度 C ってあのジュエリーの、
まあそうそう、アクセサリーのね、ん、うん、え
4度 C か、どうしたの、
すごい SNS で騒ぎになってじゃないですか。4度 C の、
うん、
まあ、クリスマスプレゼントでね、4度 C の、うん、まあ、オープンハートとか、
うん、ああいう。よく転売されるよね。うん、そうそうそう、転売というか、ね。
で、4度 C 送られて、うざいみたいな、何こいつみたいなのの、ディスりが、まあ、そうだよねっていう派と、まあ、人から物もらっといて、4度 C だからってバカにしてんじゃねえよっていう派で結構紛糾したの知りません？ツイッターですごく。
あ、それ知らなかった、
まあ、ツイッター以外でもあったかもしれないけど、
うん、
この4度 C をバカにするなんて何年前からやってる、うちら、うちらって俺ね、 4,5 年ぐらい前からや
ってるよ、ね、結構傾向としてね、
はい、
毎年あの 死に流れるとかはね、うん、昔からありますもんね、4度 C とかね、 そうそう、その定番みたいなのでよく語られてましたよね。なんか
だいたい4度 C バカにしたじゃないですか、ずっと。まあ例えば菅田さんがあの山里さんと蒼井優さんの婚約会見見て、でも蒼井優さんあれバンクリフ&アーペルつけたじゃないですかとか俺が言ったら、え、バン何分かってなかった、あーすか、菅田さんは4度 C しか知らないですもんねみたいな感じで、例えばね、一例として
ひどい、
そういうバカに仕方をずっとしたけど、ようやく世間が追いついてきたじゃないですか。
そうですね。
あとトゥーンブラストね、
トゥーンブラスト、
ほら、あのゲーム、まだか、そうそう、ゲーム
分かるよ、うん、分かるよ。
え、あれだって俺がやってから今年の中でさ、12月に入ってから CM やってません？テレビ CM
ちょっと前からやってたけどね。あの、タクシー広告とか確か
流れてた。ああ、やったね。テレビ CM まではなかったでしょ。
そうですね。
ネットの広告とか、ま、前からあったよ。で、びっくりした。結構ゴールデンタイムとかにトゥーンブラストの CM 流れてるんだよ。
しかもなんか、全然日本にローカライズされてない感じの、なんか、アメリカかよみたいな感じの CM ね、なんか。
まあまあ、そうね。あの、まあ、そのまま転用してるんでしょうけど、ちょっと俺、今レベル2294ですからね。
なんか地味にそういうのやるよね、あなたね。
だいたい追いついて、追いついてくるっていうか、多分真似されてるんだと思うんだけどね。このラジオとか聞いてる。
ペコパとかもハマってたっけ？
ペコパ？は？
ペコパじゃない。
何？ペコパ
は別に。ポコパン。
は？
ポコパンとかさ、ディズニーツムツムとかハマってなかった？
いや、それは別に。
何にハマってたっけ、他に。
ああ、すごい昔に、今にそのボコボコにしてましたよね。なんだっけ。
なんだっけ、ラインツムツムじゃなくて、
いや、ツムツムじゃないです、あれはね、ズーキーパーみたいなやつですよね。
あのこう、なんかもうマニアックなさ、
ズーキーパーはめちゃめちゃメジャーじゃん、世界一メジャーぐらいのゲームじゃん。
そうだったんだっけ、なんかすごいレベル上げしてたよね。
まあだから大体それ追いついてくるなっていうのが、まあだから何度見ても追いついてくるんじゃなくて、真似されてると思うんですよね。
真似を、
中田さんみたいな人に、中田さんみたいな人にね。いや、だこれは別に悪口じゃなくて、そういうリサーチ&パクリっていう努力をされてるでしょ、中田さんみたいな人は。い
や、もうね、ここまで来るとね、病的だなって思うよ。ちょっと心配しちゃう。
マジで、ごめん。中田さんが？
いや、あなたのことを心配する。
あの、それ言ったらね、孤独のグルメとか、昨日一日中やったでしょ。
なんかずっと流れて、地獄みたいに流れてるって、なんかツイッターでつぶやいてたね。
あれ、俺が一番早いからね、孤独のグルメは。
どういうこと？ごめん、どういうこと？
注目したのは俺が一番。俺、中学生の時の文化祭の発表で取り上げてるからね。
早いね、それは。
だからまだあれだよ、パンジャってあの、なんかスパの月刊誌みたいなやつで連載してたのが、なんか終わったか、なんかね、の時か、終わる前か。でも、に、中学校の文化祭で、まあ、個人発表みたいなのが、新聞みたいに貼り出すみたいなのがあって、それに、吉田裕貴のおすすめ漫画コーナーみたいな、おすすめ漫画批評みたいなの、まあ今とやってることはあんま変わんないんだけど、だからそれの中に一個あったもん、孤独のグルメ。
俺すごいね、でも。
ありましたよ。まあ、それもまあ、まるまるね、中学2年生とか3年生だから、本当に全部の漫画雑誌を買って購読して、チェックしててやったわけじゃなくて、まあ、いろんなね、情報の二次転用というか、まあ、孤独の、なんだよ、孤独のグルメを取り上げている、確かね、UC カード、うちの親父が入ってた UC カードの会員誌のテントウムシっていうのがあったの。そういう漫画特集とかやってたり、まあ、そういういろんな雑誌の漫画特集からつまみ食いして読んでみてっていう、まあ、情報の取り方としては二次的なもんなんだけど、それで批判します？中学生ですよ。
いや、とは誰も批判しないと思うよ。
うん。お金もらったわけじゃないんで。それで、仕事にしたらだ、ね、ちょっと批判はありありかもしれない。そんなこと言ったら、俺の二次転用どんだけ世間やってんだよって感じじゃないですか。
でもさ、やっぱり良質なコンテンツだからいつか見つかるわけでしょ。で、それが広まるのをさ、喜ばしいと思ったらいいじゃないですか。
だから、俺は連載中ですよ。絶対早かったよ。1995年とかだよ。その時、あなた知ってました。あ、すいません。あ、ごめん、今井さん知ってたんだ。そんな早かったんだ。今井さんは早かった。94年の連載、94年6月とかの連載第1回から注目してましたか、今井さんの場合は。
いや、全然知らなかったよ。うん、あ、ごめん、ちょっと宅急便来てから待つって。
はい、いや、ちょっと待って。あなたが宅配便等に1回止めたんでしょ。
うん。
うん。聞いてました、覚えてます？早いよね。俺が一番早い。だって、その後、漫画自体がちょっと流行ったのは、2000年代の、2004、5年ぐらいからでしょ、あれ。で、その前にちょっとブラックつれづれ草っていうテキストサイトで取り上げて、それで一回プチバズりして、で、そっからまた1年ぐらい経って、ようやく世間一般で広まったって。ブラックつれづれ草、覚えてます？多分すごい懐かしいなって人多いと思うんですけど。
一切知らないです、
ね。あ、そうですか。じゃあもう何にも、何にも無理だね。お前は。お前はもうこの文化を語るのにもう何にも。
実際多分俺が孤独のグルメっていう作品を知ったのは多分2010年代とかじゃないかな。
いや、待ってくれ。いや、ちゃんと待ってくれよ。それを逆によく2010年代まで知らずに済ませられましたね。だって、じゃあテレビが始まった、テレビが始まってようやくってこと？
だから、いや、多分、その漫画の作品があることは、なんとなく多分、目線の端に映ってたけれども、うんね、孤独のグルメ、こういう漫画、みたいなところまでを認識したのは、きっと2010年代なんで、吉田くんの
15年後ぐらい。俺、1995年。俺、1995年か、95年の秋。文化祭で発表してるんで。
15年ぐらいね、タイムラグがあったんでね。
さすがに参ったでしょ。
参ったとか
俺より早い人になったことないよ。いや、それは大人の漫画の批評とかね、夏目房之助さんとかそういう人は知ってただろうけど、俺と同世代で俺より早い人は会ったことないですから。
はい、そうでしょうね。世界中どこ探しても吉田ゆきさんぐらいでしょうね、きっと。
謝ってください。
すいませんでした。
はい、
まあ、だからどうです
かね、それで。まあだから、パク、うん、多分俺の文化祭の発表もパクられたと思うんですよ。
だから病気だよ、
お前。白山中学校、八王子市立白山中学校の。
病気。
割と先生から評判良かったんですよ。まあ先生もちょっと、なんだこれと思ったろうけどね。
ちょうどあれ、ね。そうだと思うよ。こいつどういうことだって。
ちょうどあれだよ。風の谷のナウシカが、漫画が完結してちょっと後だよ。あれいつだったっけ、漫画が完結したのって。
知らね
え。はぁ、あ。え？宮崎、え、ちょっと待って。風の谷のナウシカっていうアニメがあるんですよ。それアニメージュっていう雑誌で連載されていた漫画もあるんです。
はい。
Understand? Do you understand?
Yes, I do.
Do you know?
I know.
本当に嘘だろ。知らなかったでしょ、あんた。
いや、知ってるよ。原作も読んでるよ、全部。
あれが、そう、94年3月で完結したんですよ。で、その1年、はい、そう、やっぱり95年ですよ。95年に、その後だから。ナウシカの漫画も取り上げてますよ。だからもう、気持ち悪かったろうね、学校の先生からしたら。
ああ、まあ、そうだろうね。
ナウシカはまだでもさ、メジャーだからいいか。まあ、アニメは特に有名になってるから。孤独の、え、何、え、おじさんが、 ご飯を食べる漫画を中学生がありがたがってるのって、まあ、当時は差別されただろうね。まあ、面と向かって差別とかね、罵倒はされなかったけど、あんまり好かれてなかった気がするから、学校の先生からは。
だって君のエピソードでさ、学校の先生にドン引きされたエピソードいくつもあるよね。
まああるかもしれないね。それは私はよく覚えてないけれども、まあ、高校時代、今井さん高校は一緒ですからね。
うん、
まあでもともにそれが今やさ、もう国民的ドラマみたいになってるわけじゃん。
まあそうですね。
このムカつきはあるよね。
ムカつくのそれに対して。
さ
すが自分って思えばよくない？
その前に俺のことを批判してなかったらね。何それ、気持ち悪い、気持ち悪い、その漫画何っつっといて、で、その後に、さも自分が発見したかのように、吉田これ知ってる？福光重幸っていう漫画家がいるんだけど、は、2年ぐらい前に俺今兄さんにいてガン無視されましたよね。
吉田くんには、勧められたの覚えてなかったからね。ただ、職場で、岡田くんって子が勧めてくれて読んだら超面白かったから、はい、知ってるって言ったら、本当に君が激怒したのを覚えてるよ。
どうせ僕の小規模な失敗からでしょ、あんたらは。
そうだよ。
その前から、かわいこちゃんを二度見るとかじゃないでしょ。
違う。
まあ、だから、俺の方が上だとは言わないけど、俺のことバカにしといた上でさらに、自分たちの方が早いって思ってる、なんていうかね、上か下かじゃなくて、誤りか間違いか、そうでないかっていうことですよね。ミステイクか、事実が誤謬、改ざんされてるのは良くないっていうことを言いたいんです。
正しい歴史を知りなさいと。
Do you understand?
Yes, I do.
だからね、そういうことですよ。まあそれが僕の近況かな。
どういう近況なん
だよ。ほら、今。
え？
さって、あ、そう、これカーテン映ってない、このズームに。
何だ
カーテンの陰になんか目と耳だらけのなんかドロドロしたものがさって隠れてた。
伊藤潤二の漫画に出てくるやつじゃん。
いやでもたまにいるからね、ラジオ撮ってるとさ、あっとほら、で今なんか、うん、電線の上を秋元康がこう四つん這いになってさーって。走っていくの見えるからね。あ、これでパクってる、こうやって秋元康用のアイデアをパクってるんだっていうのがっていう
大丈夫
近況です。
大丈夫ですか？
そちらはどうですか？
こちらはですね、最近なんかサウナにはまってて。
本当にあんたはそういう人だよね。
この文脈からのね。
茶道ですか。茶道ですか。孤独のグルメ。あれ、孤独のグルメと同じ枠でね、確か茶道って。ドラマ24かなんかでね。うん、まあ、もともと田中克樹さんの漫画ですけど。田中克樹さん、どうせあんた。
漫画なんですかね。
え？
漫画なんですか、もともと。
勘弁してくれよ、おい。いやいや。どうせあんた、漫画の方、漫画し、から入った組でしょみたいな、田中克樹の漫画から入った組でしょってバカにしようとしてたら、茶道漫画すら読んでないですね。どうせ田中克樹もバカドリルと茶道しか知らないでしょって言おうとしたら、それすら知らなかったで、ね、オスとんこちゃんとか読んでないでしょ、どうせあんた。
知らないですね。
バカドリルとか茶道みたいなメジャーなのしか読んでなくて、オスとんこちゃんとか読んでないでしょって超バカにしようと思ったら、もう茶道すら読んでなかったね。
読んでない。
もうだから、どこからバカにしていいのかが本当につかめないですよね。
なんでバカにする前提なの？第一、漫画のコンテンツとかそういうのありきで別に何か始めなきゃいけないわけじゃないじゃん、別に。ある日突然サウナに来てみたいなって言ったらハマっちゃうことあったらあるじゃん。
絶対ブームの後追いでしょ。
いや、ブームとかどうでもいいから、そんなの。
いや、じゃあ、ブームとかどうでもよ、いいものをハマってみろよ。ブームじゃない
もの。何でそうやって色眼鏡見るかね、しかしね。いや、
くないのか。ここです、でも、ピンポイントで、ここでサウナっていうのが、もう、 さすがって感じですよ。みんな結構逆に拍手かせられると思いますよ。リスナーの皆さん。分かってる。さすが今にさんですよって。いや、マジで。このニュアンスとか距離感が、まあ分かんないよな、今にさんには。でもね、ほんとみんなさすがって思ってますよ。
あ、そう？
一番恥ずかしいの言ってくれたって。
うん。じゃあ、そういう吉田さんはサウナとか行かれないんですか？
じゃあ、まあ、これは、言えないか。言えないな。言えないけど、うん、何にも詳細が言えないんで、うん、あと、勘ぐることすらやめてください。追求したりすることすらやめてくださいね。リスナーさんもなんか、はい、吉田こういうこと言ってましたっていうことすら言うのやめてくださいね。
はい。
発信する側だから、俺は。
サウナを？
ええ、サウナとか関係なく、今の流れの文脈から言って。
うん。文化を？
今の流れの文脈から言って、今にさんみたいにただ受け取る消費する、まあ、消費社会の犬であり、豚でもある。豚側の人間じゃなくて。発信する側の人間なんですってことだけ。ちょっと待って、これは2ヶ月後ぐらいに答え合わせします。私が今これを言った発言はね、今言えないんで、いろいろあるんで、はい。
わかりました。
この2ヶ月後にこの話しましょう、また。
了解です。はい。まあ、ただ僕は一その消費者としてサウナをすごく楽しんでるわけですよ。
はい。
で、いわゆるそのサウナのみんなの楽しみ方っていろいろね、定番もあれば変わり種もあると思うんですけども。
整うってやつですか。
そう、整いたくていくとかね。
やっぱ知ってんじゃん。やっぱ茶道発信、まあ茶道だけじゃないけど、
うん、
うん、やっぱ知ってんじゃん。
で、そのいわゆるサウナのね、整いに行くっていうのももちろん楽しみの一つ
がある
ん
ですけど。羽衣ですか。
羽衣をまとったりとかね、
うん。やっぱ知ってんじゃん。やっぱブームになってること自体知ってるわけじゃん。だから。
後から調べたの、いろいろ。
調べたの、本みたいな。本、その本なんですか。今本開くジェスチャーしたけど。
なんだっけ、会社の経営者はサウナに入ってるみたいな、そういう感じになって
る。何それ。ちょっと待って。茶道を読まずに、そっちの方を読んでるんだ。会社の経営者は、ちょっと調べてるんで、ちょっと話し続けてください。
あ、ここにあるわ。Kindle があるわ。
あ、まあまあはい。
まあでも、そういった本とかで後でさ、なるほど、そういうことだったんだ、あれは、みたいなことを答え合わせしない、うん、したりとかね。
うん、
これだ。なぜ一流の経営者はサウナに行くのか。っていう本です。
見事に一番ダサい本チョイスしてますね。今、サウナ本たくさん出てると思うんですけど。すごいね。
Kindle でタダだったからさ、無料で読める本だったから、たまたま手に取ってみたんだけどね。
いや、無料だとしても、まあ、いや、別にね、すごいいい本なのかもしれないですけど、その著者とかの人に、失礼。今にそのバカにしてるけど、その著者の人はバカにしないですからね。
はい。俺は、ここだからバカにしてるんだ。
いや、それはまあもちろん、それは。そこで嘘をつきたくないんで。
この本を読むことがバカだっつうのかい？
いや、だからそうじゃないってこと言ってんじゃん。人生を変えるサウナ術、一流の経営者はサウナになぜ行くのか。
うん。
サウナ、一流の経営者はなぜ一流の経営者はサウナに行くのか。
うん。
ですね。多分素晴らしい本だと思います。
はい、
はい、
でね、はい、何が面白いかっていうと、うん、サウナいろんなとこ行くとさ、やっぱサウナにへびりついたなんかこう常連さんみたいな人たちがいるわけ
じゃない。へびりついた、
うん、
へびりついたってどういう、
なんかもうベタってもそこにずっといるようなさ、常連さんたちがさ、
はい、柏の方言ですか、はい、まあまあはい。
でたまに行くところで、自分の多分ホーム的なところで言うと、歌舞伎町のところにあるさ、サウナがあるんだけどさ、うん、そこはすごい、あれですね、なんか。やっぱ、背中に落書きがいっぱい入った方だったりとか、あとは、ちょっとやっぱ、ホストの系の人だったりとか、
うん、
ちょっと変わった方が、あとは、それ以外の変わった感じの方がいたりとかっていうのがあって、人間模様見てるのはちょっと面白かったりするんですよね、なんか。
あれですか、グリーンサウナだっけ。
あ、それはね、とっくの昔なくなっちゃった、ね。
あれないん、ああ、あれですか。あれは西武新宿のやつか。
まあ何件かあるんですけど、特定はしないようにしますね。なんか濁しときますけども。
なんで 自意識過剰じゃないですか、今井さんを追いかけてくると思って。
あ、そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、だけど今ほら、常連さんの情報とか言っちゃって。
あ、2丁目の方ですか、
うん、
サウナって。
どっちかというと、3丁目よりはこっち側だね。
いや、ほら、2丁目の方だと、ほら、やっぱり、あれじゃないですか。また意味合いが違ってくるじゃないですか。
あ、そっち系の人たちのね。
そうそう。
うん、前に君たちが言ってたとこだっけ、なんだっけ、お風呂の王様
とか。だから、だからそれさ、めっちゃ誤解生むからやめてくね。そういう、あの、もともとゲイの人の発展場としてさやってるサウナに、俺たちが冷やかしていったみたいな、嫌な感じになっちゃう。
あ、違うね。
それ違うでしょ。う
ん
う
ん、違います。違います。違います。
お風呂の王様、大井町店とかみたいな、ああいうところとか、うん、あと、本当に俺の近所の銭湯とかね。
うん。
に、
うん、
向こうの人たちが来てるんですよ。で、びっくりしたからっていうので、話に取り上げたりしてる。
もうその話はもう何年も前に終わった話なんで、まあいいとして。
それとさ、意味合いが全然違うじゃん。わざわざ、その、例えばさ、なんか、二丁目の方のサウナのとこに、なんか、からかいみたいな、冷やかしみたいな、取材と称して、行くのと全然意味合いが違うじゃん。
違う違う。全く違う。
ほんと勘弁してほしいわ。雑なんだよ。
はい、
はい。
まあ、話戻すと、はい、で、どういう風な人がいるかっていうと、まあ、やっぱりこう、例えばですよ、サウナ室でずっと髭剃ってる人とかにね、なんかこう。
あ、
で、キョロキョロキョロキョロしててさ、明らかにもうこれ、なんか、やっちゃってる系の人だな、みたいな。
うん、
で、俺がこうやってじーって見たら視線感じるのか、バッとこっちの方振り向いたりとかして、じーってこっちの方に睨みつけてきて、で、俺は目線を外すんだけど、で、しばらくするとまたバッってやって、またひげをじょりじょりじょりじょりじっと剃ってたりとか、
うん、
で、こうやって自分の唾ペッって、ひげ剃りの配置でずっと剃ってるの、なんか、みたいな。
ずっと剃ってる、ひげがない状態になっても剃ってるっていうことですかね。
そうそうそう、ずっとあと体洗い続けてる、その人、
うん。
で、確か夕方ぐらいに行って、で、翌日朝ぐらいに行ったらまたいたって。
ああ。
うん。
で、ずっと髭剃ってんの。
ずっと髭剃ってずっと体洗い続けて。すり減ってなくなっちゃうんじゃないかな、みたいな。
なんかだから、まあ、典型的な、あの薬の症状ですよね。同じ作業をずっとやってるっていう。
うん。あと、サウナ室でそういう、なんか、まあ、ちょっとね、裏側の世界の人たちが、普通に商売の話してたりとかね、なんか。
アウトレイジみたいな。
いや、もうまさになんか、牛島くんよりかな、どっちかっつうとなんか。この間のあの子、お願いしたやつ、あれ、10% でいいよね。600万だったら60万。そんな感じ。みたいな感じの話とかしてるわけです。うん、何の話だろうな、というのが。
松重豊さんとかいないですか？
は、いなかった。
いや、だからあの、絶対、ヤクザの松重豊さんが、大泉洋さんに仕事の話するときは、サウナで、長時間サウナにずっといるじゃないですか。
で、探偵はバーにいる？
え？
探偵はバーにいるってやつ？
もちろん当たり前じゃないですか。
好きだよね、意外とね。
意外とね、ほら、バカにしてんだよね。
いや、めっちゃ
バカ。いつも俺が探偵はバーにいるの話するとバカに。
バカにしてない。
大体だから、松重さんはずっと痩せてますよね。ワン、ツー、スリーと何年経っても。大泉さんは痩せたり太ったり。っていうか、まあ、だんだん太ってきますけどね。
いや、まあ、そういう、でも面白い面々がいるサウナにハマってますよっていうのと、今、言われたんで、茶道を Kindle でダウンロードしたよ。
ああ。
うん、読んどくね。
他には？
サウナ。他の日常のことですかね。なんか、お面のね、
は
あ、アーティストってね、マスク・スミスって方がいるんだけど、
はあ、
彼はですね、川でいろんな面を作るんですけど、
はい、
牛革とかね。で、最近作ってるのが、能面。能面を川で作ってて、
うん、
で、最近彼が作った富江っていう作品があって、
うんうん、
伊藤潤二の富江をモチーフにして、うん、能面、こう持ってみたいなやつを作ってるんですよ、うんうん。で、それがあまりにもいいんで、この間購入してですね。
うん。
で、それを結構。
あ、そんな大量生産してるんですか？
いえいえ、一点物ですね、全部。
ほう。 だってもうそれ、うん、伊藤潤二と悪魔の生贄が混ざっちゃってるじゃん。
変わる。それがそれで面白いけどね。
うんうん、マスクスミスさんで、なんか全然出てこないんですけど、どうやって調べたらいいの？
ツイッターとかでマスクスミスってやると出てくると思いますよ。
はい、
うん。インスタグラムでもあるかな、アカウントが。なんかこう、いろんな世界中の部族とかの、そう、いわゆる、なんですかね、こう紋章とか、入れ墨だったりとか、そういうなんか、デザインをモチーフにしたマスク作ったりとか、最近はそういうちょっと日本っぽいもの、能面っぽいもの作ったりとかして、
うん、
2、3点彼の作品持ってるんですけど、まあ、それがすごい良かったなーって、飾って、それをね、見ながらお酒飲むっていうことをしたりとかしてますけどね。被ってみたりとかして、たまに。
年賀状は出しましたか？
え？
年賀状は出しましたか？年賀状。
いや、出してないですよ、
もう。今日だってこれ洗濯物あるからってすごい遅れたじゃないですか。
はい。まあ、だってもう年越したくないよね。洗濯物溜まったままね。
てか1月1日に洗濯物干したらダメですからね。
まあ、ダメだろうね。
いや、だから、そういう意味で年賀状は。うん、でも、その、そういうしきたりは、守るのにラジオの時間を押してまでね。
まあ
年賀状は
3分ぐらいだ
よ、ね。いやいや3分ぐらいじゃ、だってずっと餃子食べたじゃん。12時にログインしたらその後10分以上。
すいませんでした、
まあ。しかもあんまり急がないんだよね。急なんかゆっくり食べてんだよね。ムカつく。
だって打ち合わせしながらだったからごめんね。
年賀状出してないですか。
出してないですね。出してるんですか。
出してないです。
出してないですか。うん、
だけど、まあ、
年賀状は出さない。うん。
まあ、うちの妻は出すので。で、まあ、注文した年賀状が届くじゃないですか。業者に注文したやつがね。でもそれが発注が遅かったんで、ギリギリだったんですよ。多分間に合うと思うんですけど、昨日とかに出して、昨日、おととい、昨日かな、うん、に出してて、ギリギリ来てから、もうすぐ出しに行かなきゃいけないじゃん。でもなんか、いちいち、都道府県別に分けてビニールでくるんでるんですよ。
はい、おいおいおい。
それってなんか意味あるんですか？
いやー、わかんないな。
ね、都道府県別に分けてもどうせ後からチェックするんだから一緒じゃないのって言うんだけど、うん、こっちの方が早く届くからっていうの。絶対嘘だと思うんだけど、郵便局員でも
どう
あこれは東京都神奈川県に分けてあるからチェックしなくていいから神奈川県の方にそのまま転送しようってやんないでしょ。配送局が。
そんなことをしてたらやばい話ですけどね。
それこそなんか、どっかのさ、発展途上国の郵便局だったらそうかもしんないけどさ。それは、ね、で、いちいち全部ビニール袋に入れてるの。それなんでかっていうと、郵便ポストのあの穴あるじゃん。あそこから汚い水を入れて年賀状をぐちゃぐちゃにするいたずらをする奴がいるから。なんだって言うんだけど、お前が怖いわって。そんな話聞いたこともなくない？でもいるって。
なんかこう。
そういうことを、いや、それからあるから、うん、そういうこと結構あるからって言うんだけど、いや、だって、そんなことしないって早く出しに行けよって言うんだけど、いちいち都道府県別に分けて、ビニール袋に入れてる。
なんかその、ね、人間の善意と悪意を両方こう、組んだ感じの行為をずっとされてますよ、
ね。そう。まあでもその都道府県別に分けるのも、あれでしょ、悪意だったからね。そんな雑、郵便局員が超雑に仕事してるからっていう前提なんじゃない？
そういうことか、うん。仕分けといたらこういうふうにやってくれるだろうみたいなそういう感じじゃなくてね。うん、でも、多分最近はあれでしょうね。郵便番号のところを自動的に機械が識別して仕分けたりとかするんでしょ、
ね、いや、もうそうでしょ。なんかこっからガーガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャみたいなさ、お札仕分ける機械みたいなので。ねえ。でもまあ、そうじゃないと。こうやって分けておくと、早く着くっていう。
まあ、それは好きにしたらいいかな。
いや、まあそうなんだけどさ。いや。こっちは間接的に迷惑受けるからね、なんかそれで。ごちゃごちゃやってることで、
うん、うんうん、まあまあまあ大変なバタバタとした大晦日ですね、
はい、
じゃあね。
で そんなところですか、今井さんは。
まあ、あとは最近なんか知り合った人と飲んでて、
はい、
その人がまあちょっと変わった方でね、
うん、
なんかヘッドギアって前あったじゃん、オウムの時とか、
はいはいはい、っていうかまあまあ強制とかでね、俺強制とかにつけてたよ、うん、ヘッドギア、それで学校とか行ってたよ。
そう、
うん、
そうなの。
あ、だから八王子市立、八王子市立城山中学校ね。
え、それ学校でつけさせんの、そんなもの
を。違う、強制、歯の強制でやってて、ヘッドギアとかをつけて中学校とか行ってましたよ、ちょっと
の間。びっくりしたな。電極の入ったヘッドギアつけられてたのか。
強制って、あ、強制って言っても人格強制っていう意味の強制でってこと。
そうそうそうそう。なるほどって思っちゃったんで今。
孤独のグルメとか取り、孤独のグルメとか取り上げてるからっつって強制しなきゃっていうことですかね。
いや、まあでもその方がその電極、ヘッドギアの電極流すようなやつの研究しててさ、うん、で、
はい、
結局、あ、それってあれですか、なんか、はいはい、トレパネーションとか、そっち系の脳みそのなんか反応とか、そういうのをあれするためですかって、そうです、そうです、つって、
うんうんうん、
個人でやってて、なんか。
うん、
で、本とかもさ、
うん、
なんか、まあ、自費出版だけどさ、それで作ったりとかされてて、なんか、うん。で、人間の要は、その、集中力とか、運動神経とか、その他の、今、第六感的なものの向上みたいなものにおいての、そういうことをやってて。うん。
ほう。
まあ、ちょっと、書いてあること、その場で本を渡してもらって読んだんですけど、何が書いてあるか全く僕は理解ができなかったんですけども、
うん、
やっぱその方がなんかすごい素敵な、なんか人間としてすごい面白い方なんですけれども、
うん、
その飲み屋みんなで出た後、いきなりなんか口になんか変なこう、ちっちゃい筒みたいなものをずーっとこう加えてるから何してんだろうなと思ったら、おもむろにみんながこう見てたら、いきなりライターカシュってやって口からブワーッつって炎を吹いたんですよ。
お
うで、みんなあっけに取られて、え、何してんすかって言ったら、いや、ちょっと火吹きたくなったんで、とか言ってやってて。で、自分でもこう、実験してるっておっしゃってたんで、
うん、
結構なんかいい感じの世界観になってってる感じなのかなっていうのは思ったんですけども。
そうやって絶対、施術してもらったらダメじゃん。その人のヘッドギア。
やばいよね、なんか。
なん
でもちょっと興味があってさ、なんか。もう少し研究の成果がどうなったとか、その後どうですかみたいな話はまたね、飲んで尋ねようと思ってるんですけどね。
その本っていうのは買えるんですか？
いや、買えないと思いますね。
まあじゃあミニコミっていうか、同人誌みたいなもの？
そうそうそうそう。うん。今度お会いするときに、買うんで持ってきてくださいって言っておきますよ、うん。うん。そんな感じかな。
あとは、特に最近始めたものとかないんですか？
ああ、まあ最近じゃないですけど、ボクシングはずっとやってて。
で、嘘でしょ。
いや、ほんとほんと。
でもあんた、あれ、カポイエラやったじゃん。カポイエラ。
カポイエラはすんごい昔の話でしょ。
バトゥーキ読んでるでしょ、もちろん。
バトゥーキは読んでない。1、2巻ぐらい読んでやるんだ
よ。めっちゃ面白いじゃん、バトゥーキ。ほんと、反りが合わないとか文化の話ができない。え、なんでバトゥーキ合わなかったんですか、うん、カポイエラやってるくせに。
絵が綺麗だけど、なんかあんまり入ってこなかったかな。なんか
え、
まあ、ボクシングで言ったら、ね、荒井秀樹のシューカーとかリン
クですね。めっちゃ古いじゃん。それは。え、バトゥーキ1、うん、2巻でやるんだ。もう驚きだね。まあ、まあでも、差もありなんて感じですよね。
そうですかね。
逆に安心したわ。なんか、バトゥーキを今里さんに教えてもらう形にならなくて。面白いよ、つって。それこそからがやっぱりバトゥーキが面白いことの何よりの勝者じゃないですか。
そんなに面白いあれ。
いや、別に今井さんに会わなくてもいいんですけど。
うん。そっか。まあ、格闘漫画自体そんな読まねえからな。
じゃあなんでカポイエラとかボクサーとかやってるんですか？
いや、体を動かすのは好きなんで、運動神経は悪いですけど。それで、まあ、始めてみようかなと思って最初始めたのがキックボクシングですね。
はい。はい。で、うん、カポエラもやって。
でも、キックボクシングは、
うん。
うん、なんか、
ちょっとハキハキ喋ってもらっていいですか？
あんまり、ちょっとあれだったんで、ボクシングに変えたんですね。
はい。
で、ボクシングもガチなボクシングがちょっと怖いなと思ったんで、普通にフィットネスボクシングみたいなのをね、やってるわけなんですけど、うん。それは、でもあれですね、こう、いろんな人がいますけど、 なんかこう、普通に運動したいから来てますっていうよりかは、なんかすごい意識の高いところに行きたいですみたいな人も結構いっぱいいて、なんか。
ほう、そうなんですか。まあ別にまあボクシングって今始めるとなったら、ねえ、それで食っていこうと思う人はあんまいないでしょうからね。
まあもちろんそのね、プロ目指してますみたいな人が来るような感じのところではないので、うん、フィットネス目的でね。うん、なんかこう、音楽が鳴りながらですね、暗闇の中でボクシングするようなスタイルになってたんですよ。ご存知ですか？暗闇ボクシング。
いや、まあ、その暗闇系はいろいろね、ありますけどね、フィットネスで。うん、ボクシングもあるんですね。
うん、そうそう。で、めちゃくちゃバリバリの EDM とかが流れて、暗闇の中でみんなでボクシングするわけなんですよ。うん、なんかちょっと怖いなと思うのが、その、意識高い系で、ちょっと感極まっちゃった感じの人とかが、ずっと、うん、イエーイウェーイとか言いながらずっと、サウンドバッグ殴ってて、なんか、ストレス発散にはなってるんでしょうけども、うん、なんか、あまりのテンションの高さに、ちょっと、怖いなって思っちゃうようなことがあったりとかして。
じゃあやっぱりカポエラがいいじゃないですか。一番マンジンガー、マンジンガーすればいいじゃないですか。マンジンガー、
マンジンガー、
うん、まあマジックっていう意味ですよ。
マジック、おう、
マンジンガー今してるんですけど、これです。
それはなんかあれですか、あの、すごい秀逸な動きをした人をマジックつって、なんか、称賛するときに言うようなこと。
まあまあ、でもそういう、あの、ハポジアハイヤ。ハポジアハイヤできるでしょ、今にさ。
いや、ちょっと言ってる意味はわかんない
です。最強の技ですよ、ハポジアハイヤ。
どういう技なの？
こう、なんか、逆立ち、仕切らない逆立ちして、後ろ回し蹴りじゃなくて、後ろ直蹴りみたいな。言ってみながら、その、だから、こう、背中、相手に背中向けて蹴る。一直線のストレート。
オーバーヘッドシュートみたいな感じかな。
え？
オーバーヘッドシュートみたいな。
違いますね。だから、回し蹴りじゃないですよ。直蹴りだと。ストレートの蹴り。A の人差し。ね、A の人差し。ハポジアハイヤー。最強の技です。
そんなにハマってるの？
いや、だから、今にさんのことバカにしたら、ハポジアハイヤーされちゃうなと。
そんな体柔らかく
ない
し、
蹴らないで、
何もできないよ。
蹴らないでください。
蹴りません。は
い、まあでも、できないんだもんね。そもそももうやってないし、バトゥーキも読んでないっていう。う
ん、そうですね、はい。
まあ当然の結果かな。
近況そんなとこですよ。
じゃあもう本題いきますか、そろそろ。
はい。
ながらみ。今年のながらみ映画批評。まあ、溜まってるでしょ。しばらくやってなかったから。で、12月31日、2020年を締めくくるにふさわしい、あのもう、ここ数年の映像コンテンツの世界的な流れってもうながらみに傾いてるっていうのの、まあ、トップランナーじゃないですか。このラジオ。こそがね。
うん。
ちょっとだから2020年、まあ、コロナ禍においてながら見してた人も多いと思うんですけど、振り返ってみようかなという。まあグラミー賞とかエミー賞とかアカデミー賞に匹敵する一大企画ですよね、ながら見会における。だって一番の元祖がやってんだから。はい、どうすか、
行きましょうか。
はい、
結構見てますよ、最近は。
結構見てますね。で、あの、ほら、今、あと、これは後で話しますけど、マンダロリアンが見たくて、ディズニープラスも、お試しで入ってるので、まだ1ヶ月間、はい、31日間、無料、体験中、なんですけど、
うん、
マンダロリアンも、はっきり言って1週間かからず見終わっちゃったけどね。
面白いもんね。
まあまあ、それは後で。これは結構本題の方なんで、なので、ネットフリックス、アマゾンプライム、ディズニープラスっていうのが今の我々の入っているサブスクの状況です。今井さん、そこ他に何か入ってるんですか？
フール入ったけど解約しちゃったね。
ほう。
うん。まあでも、大体見てますよ、そこら辺は、うん。
ディズニープラスも入ってると。
ディズニープラスは一回解約しちゃったんだよね。
は
あ、で、また入り直そうとしてる、ね、年末年始で。
っていうことは、マンダロリアンは見てない？
エピソード1の終わりぐらいまで見て。
あ、そうですか。
で、はい、ちょっとこれ、いつかまとめてみようと思って、他のやつも見てなかったから解約しちゃったんです、一回。
はい。
うん。なんで、多分今日とかに新規契約
します。なるほど。わかりました。まあそういう状況ですね。とりあえず我々の状況はそういう感じですね。
はい、そうですね。
何がありましたかね。
まあ直近、最新作に近いもので、ネットフリックスのオリジナルで上がってたものがあります、一個。はいはい、ミッドナイトスカイ。
ああ、はいはい。あれはね、普通にテレビとか見てても、地上波のテレビ見てても CM してますよね。まあまあ、
まあ、
多分面白いんだろうっていうのはわかりますけど。
年末にね、見てくださいねっておすすめされてるやつだと思いますけども、はい、ジョージ・クルーニーが主演と監督をやってるんですよ。はいはい、うん、で、もともとは。
あれ火星のやつもジョージ・クルーニーだったっけ？
いや、違うと思うけど。火星の映画なんか出てたっけ、ジョージ・クルーニー。
監督。
わかんない。ちょっとわかんないですね。
はい。
まあ、昔からあるの、うん、SF 小説を原作にしてるらしいんですけどね。うん。地球最後の天文台とかそんなタイトルなのかな。
うん。
で、まあ何かっていうと、地球が滅亡しますと、
うん、
で、ずいぶん先に滅亡することを予測してたとある男がですね、人間が移住可能な星をここら辺にあると思うよって見つけてて、うん、で、人類の移住計画のために、まあ、宇宙計画がどんどんなされてたんですけれども、
うん、
ただ間に合わずでして、その探査船が帰ってくる前にも地球がもう滅亡しちゃいますと、 2,3 年のうちにみたいな感じになっちゃって、
うん、
ああ間に合わなかったねみたいな感じで、で、とある、研究者の男、末期がんに侵されたジョージ・クルーニーなんですけども、彼はその北極にある観測所で一人だけ残って、他の人類は全員地下に移動すると、うん、で、俺ここでちょっと一人で死ぬわっつって、一人でその天文台に残されるとこから物語が始まるんですけれども、まあなんかあれですね、一方でその探査船で地球に帰還しようとしている乗組員たちの物語が並行して進むわけなんですね、
うん、
で、彼らは彼らで地球で何が起こってるか分かんなくて、とりあえず通信取れないね、地球どうしたんだろうねって言いながら戻ってきてると、
うん、
で、この探査船とその北極の天文台に残されたジョージ・クルーニーが、まあ、とあるとか通信ができて、地球今こんな感じで戻ってきてもあれだよみたいな話とかをしながら物語が淡々と進んでいくって話なんです。
女の子とかいるよね、ちっちゃい女の子。
女の子出てきます。
テレビ CM、
はい、キーパーソンとして。
はい。ちっちゃい女の子は地球から脱出してないわけ。
その子はね、取り残されちゃったんですよね、家族に。多分迷子になっちゃって。
あ、
で、その女の子、やべえ、俺ただ一人で死のうと思ったのに、こんな子いちゃったら、誰かに取りに来てもらわなきゃいけねえじゃん、みたいになって、わちゃわちゃしたりとか。
そういうことか。じゃあ、あるね。いや、ほら、俺はジョージ・クルニーおじいちゃんと、あの女の子が二人で地球に残る決心したっていう物語だと思ったわけよ。そうするともう悲しいことしかないじゃん。だってもう地球に残ること、うん、女の子の方も決心してんだから、女の子の方は地球出たいわけね。
地球出たいというか、うん、別に地球から誰も出れてないので。
まあ何ですか、出れてないのか。
うん。ただ家族の元には返してあげたいなと、うん、ジョージ・クルーニーおじいちゃんは思うわけですけど、女の子は一切言葉を発しないんですよ。
ほう、
言葉を喋らない子なんですよ、
うん、
だから何を考えてるか分かんない。あれですね、これはネタバレじゃなくてあれなんですけども、なんか結構勘のめちゃくちゃいい人だと話の半分いかないうちになんとなく結末が分かっちゃうかもしれない。
なるほど。もうそれはあなた言ってるネタバレしてるようなもんですよ
本当に
それはもうそうでしょ
まあまあまあ、うん、っていう感じ。
ネタバレがあるって言ってる時点、ネタバレしないようにしますって言ってる時点でもうネタバレ半分してるもんだからね。
そっか、
大体
これはもう、
うん、ストーリーのパターンっていうのがあるんだから、それはどんでん返しの含めてね、これはもうこのタイプのどんでん返しだなって分かっちゃうから、うん、 どんでん返しがあること自体を隠してくれないと。
まあ、どんでん返しはないっけ。まあ、わかりました。言ってる意味はわかる。
うん。だってもう、はっきり言って、ピクサーの映画ってもう、わかるもん、ストーリー。最初の2分で。あんなに、だからドラマを、セオリー通りに作りすぎてるから。
なるほどね。
うん。だから最近はちょっと、ピクサー、触笑気味なんですよ。あの、ディズニーがクソだったね。昔のね、ディズニーがクソだった時に、のピクサーとかはね、いいですよ。あの、トイストーリーとか。あって、ああ、要はこういう、ああ、面白いってなって、で、ピクサーとディズニーがもう提携するようになって、よかったよかったって、あの時の流れはよかったですけど、もう、最近はね、ちょっともうあまりにもセオリー通りすぎて、読めますもん。全部、あ、こっからこうなってこうなってこうなるんだろうなと思って、本当にこっからこうなってこうなってこうなるっていう話で終わるんで、すべてのドラマが。逆にセオリー通りに作りすぎて、ちょっと、ほつれとか過剰さがない、のが逆にいかがなものかなっていう感じがありますね。あの、あ、すみません、ピクサー批判も多分世界で俺が初めてだと思うんで。
なことはねえと思うんです
よ。いやいや、多分これ、まあまあ、これを、
あの、言ってないとし
たら、これ言ったら俺が初めてだと思います。
わかりました。
はい。
わかりました。吉田さんはどうですか？
ジョン・ラセター批判ね、だから。ジョン・ラセター的な。ものの批判ですね、だからね。
わ、うん、かりました。
ちょっと待って、俺もね、あ、言っとくとね、ジョージ・クルーニーの火星の映画ってのは、この感謝したあれ、オデッセイだった。あれはリドリー・スコットですね。
え、リドリー・スコットか。ああ、はあ、はあ、オデッセイね。はい、うん、
ただまあ、ジョージ・クルーニーはスーパー・チューズデーって映画を監督してるんで。
うん、うん、うん。
チューズデーって火星でしょ。
違います、
ね。だから、なんで、え、月が月曜日、火星が火曜日っていう、天文から撮ってんだからね。月火、はい、水木金土日はね。
それで勘違いしたんだね。
うん、だから火星、間違ってないよね、だから。スーパーチューズデーっていう政治映画作ってるんで、監督してんで。火星の映画っていう意味では、はい、だからまあ結局これが正しいんだよな。間違ってても正しくなっちゃうっていう。もう自分が逆に怖いわ。
いや、俺も怖いよ、君が。
ちょっと待って、俺ね、さっきから、ちょっとそれを調べるのに夢中で、今何言ったかなっていうのがね、なんうん、あ、まあ、どうしようかな。いや、ちょっと、そっち、どんどん進めてもらっていいですか。
いいですか、うん、あとはね、ダウンレンジっていう映画見ましたね。
ダウンレンジ。
はい。これ、あの、北村隆平監督。
あ、はあ、なんか言ってたんですよ、うん、前にも、はい、
うん、アメリカ映画なんですけどね、
うん、
まあ、大学生6人がドライブしてると片田舎を、うん、そうすると急にタイヤがパンクして路肩に駐車するわけですよ、うん、なんだよいきなりパンクしてってなって
完全にもう暗い森でもこのでパッケージも暗い森そっくりですね、ポスターとか
も、うん、いやもう完全にね。で、立ち往生してますと。
はいはい、
立ち往生してて、うん、タイヤのパンクもなかなかね、みんな素人だからできなくて、こうジャッキでこう上げたりとかしてて、はい、あーって言ったらいきなり、頭が吹っ飛ぶんですよ、一人の。
うんうんうん、
え？と思ったら、うん、その、とある男の子の脳みそがぶちあってぶちまけられて、ぶたって倒れるわけですよ。うんうん、で、なんだって見に行ったら、女の子がまた頭パーンってやられて、倒れるわけですよ。うん、どうも、誰かがどこからか狙撃してきてるんですよ。
暗い森と地獄の黙示録の合わせ技みたいな。
合わせ技みたいな。ね、で、はい、正体の見えないその狙撃者。あれだ、
フルメタルジャケットですね。フルメタルジャケット。うんうん、
で、正体の見えないその狙撃者に怯えながら車の陰にずっと十何時間もずっと隠れたりとか、その後もだんだんと撃たれたり、行ったりとかで、うんうん、もう小康状態が続く中、
うんうん、
あの、どうなるんだみたいな。まあ、誰か助けの車、うん、車が通りかかるまで、このままの状態なのか、でも車が来たとしても、そいつらも狙撃兵いるの分かんないから、撃ち殺されちまう、うん、どうするみたいな感じで、うんうん、ただ進む、すんごいシンプルな映画。
まあでも面白そうだね。
面白いですよ。
ただ絵代わりがなさそうなのが、ちょっとネックな気はするけど、見てないうちに言うのもなんだけど。
そう、ただただ逆に長波には適してるんですよね。
あ、そうそう、絵代わりがないからね。我々の対象する長波には、あの、優れ、その意味では優れてますよね。 あんまりそうですよね。2点3点してもらっちゃ困りますからね。ドラマもそうだし、シーンとか絵代わりとかもね。
どうでもいいシーンもあるわけですよ、途中で。いや、俺なんか踏んでくるなんだよね、みたいなことをさ、なんか物陰に隠れながらこう会話するシーンとか。
これどうせあれでしょ、アリゾナ州とかそのあたりでしょ。
たまに物語が動くときは大体、あ、場所はね、わかんないけど、なんか砂漠ではなくて、なんか、うん、綺麗な緑のある丘がたくさんあるような、そういう、ね、はい、逆に狙撃されやすそうな場所。
はいはい。あ、そっかそっか。砂漠だと狙撃手が居づらいもんね。
居づらいかもね。はい、だから
なかなか、物語が動くときは物語が動くときはどうなんですか？
大体悲鳴が上がったりとか、なんか車が炸裂するような音がするから、その時にテレビ画面を見れば、
あ、なるほどね。一回皿洗い止めてね。
そうそうそう。
で、2、3分そのドラマがどっちの方向に転がるか、あ、こっちの方転がったのか、じゃあってまた皿洗い始めればいいっていう。まあ、
そうそうそう。
いや、だからこれ絶対北村隆平は、ながらみの概念を学んでるよね、俺たちから。
かもね。この映画が作られたのが、うん、2018年ですね。
うちらの早いね。
2017年。うん。
うん。いやいや、まあでも、真面目な話、そうでしょ。ながらみ的なことは想定してるでしょ。
かな。だといいけどね。
いや、だからもう何度も言うけど、俺はアイリッシュマンで、アイリッシュマンに、
ね、
マーティン・スコセッシがながらみ的な作り方をした時点で、もう映画はながらみの方に、映画界全体が舵を切ったと判断する。映画史、世界映画史において。やっぱりアイリッシュマンで、あ、スコセッシもこういう作り方するんだ。まあ、スコセッシも、まあ、もちろんね、昔の映画も、ちょっと、そんな、ポンポンポンポン行くっていうか、ちょっと、淡々としてたり、だらけてたりしてる部分も、もちろんあるけど、ちょっと長めだしね、尺が。もともとね。
うん。
だけどね、やっぱアイリッシュマンにおいても、俺は、大御所ですら長らみに行くんだっていうので、舵が切られたと判断していいと思うんですよね。もうそうなったら
あれね、意図的にそういう風に作ったっていうのを確信したよね、すごくね。
絶対あれは3回に分けて見てくださいねって。絶対、昔の映画監督だったら絶対言っちゃいけないことだから言わないけど、でも絶対あれ言外に、はい、あれ3回に分けて見てねって言ってると思って、実際俺も今井さんも示し合わせたわけじゃなく、もう、自主的に3回に分けて見てますもんね。何にも、何にも打ち合わせも何もなく。
あれはびっくりしたね、ほんと。
いや、まあね、だから、ながらみは絶対、特にオリジナルの方はね、オリジナルドラマ的な、あ、で、これはどうなの？北村監督のこれは。
あ、これ短いよ。1時間半くらいじゃない多分。
いや、だし、ネットフリーオリジナルとか、アマプラオリジナルとかなの？
あ、ではなくて、普通の上映映画だね、これはね。
うん。
うん、1時間半だね、90分。
とはいえでも、このサイズ感でアメリカで劇場公開で稼ごうとは思ってないでしょ。
どうなんだろうね。
配信向けで稼ごうと思ってんじゃない？
2018年だったらそうかもしれないね。
まあ、ギリギリでもあるか、ね。ギリギリ小規模に稼ごうとは思ってるかもしれないけど、劇場で。まあ、言ってみれば、子供たちが、若者たちがね、見に来る。需要はあるかもしれないから。でもとはいえやっぱりもう配信の方に重きを置いてんじゃないの
かもね。でも、うん、あとあとね、配信でチャリンチャリン稼ぐためにね、
うん、
っていう、まあ、すごい配信が増えてるし、なんか、
うん、やっぱりながら見してもらうために作ってるんじゃないですかね。
ですかね。
うん、
どうですか吉田さん、なんか出てきました？
いやいや、だからまあいろいろ映画見てるんですけど、仕事関係なんで、まだほら、長波ってまだほら、ちょっとまだ差別と偏見があるじゃないですか。だからそれを、
続けますか、
それを長波で進めちゃうと、ちょっとほら、
そうだね、問題があるわ
な。もう一年、来年はね、長波を、誇りを持って長波として自分も仕事で関わってる映画とかを進めたいんですけど、まだの変なあらぬ誤解あるじゃないですか、やっぱり。でね、
そうだね、あっつってね。
監督とかプロデューサーから嫌われちゃうじゃないですか、多分。ながらみおすすめですとか言うと。 それがね、早くこの社会の歪みを正してほしいですけどね。ながらみっていうのは褒め言葉ですからね。
それはちゃんと理解してもらえる時代が来るといいですね、うん、
でもだからだんだんラジオに寄っていくんじゃないの。そのダウンレンジってもしかしたらラジオドラマとしても見れるんじゃない、半分ぐらい。
ああ、音声で、
うん、
面白いかもね。うん、シンプルだからね、やりやすいかも、すごく、うん、登場人物も少ないし。
だから、あ、そうね、あ、だからね、ながらみっていうか新鮫島事件って、まあ、俺もだからインタビューとかね、やらせてもらったり、長江二郎監督、まあ、2チャンネルの呪いとかをやってた人ですよ。
はい。
はい、2010年ぐらいに。で、今、鮫島事件やってるんだけど、あれは、俺ね、配信で見るのにもすごいいいと思う。もちろん劇場で見てもらっていいんですけど、それこそニコニコ生放送とかでやる、多分やると思いますよ。でも、長江監督の映画ってよくニコニコでやってるんで、心霊写真部とか2チャンネルの呪い劇場版もそれこそそうだし、で鮫島事件もうすっごいシンプルな、もうこれも監督自身が言ってるんで、もう完全にザ・ホラー映画を目指して、王道のだからもうひねりなしで作りましたっていうものなんで、あのね、でやっぱり俺はもう初見の時から思ったのが、やっぱりこれはね、あのニコニコでみんなコメントとかしながら見ると盛り上がるなっていう。
うんうんうん。
ある意味、いい意味で突っ込みどころがあったりとかね。
はい。
そういう余白、
は
いはい、いい意味の余白があったりとかするっていうのが、だから、ながらみとはまたちょっと別の概念かもしれないですけど、ニコニコで見ると盛り上がるっていう。
うん。
っていうコンテンツもまたありますよね。ただこれも絶賛公開中なんで何にも。ネタバレはできないんですけど、
はいはい、楽しみ方もだから本当に視聴環境がね増えれば増えるほど、なんかフォーマットに合わせて全然違うスタイルの映画が出てくるかもしれないですね。そういう意味
で、 また新鮫島事件自体がもう完全にズームがほとんどの映画なんで、こうやってズームで、ね、ズーム飲み会してるときに、
はい、
まあ、その中のね6人7人いるうちの1人が昨日なんかその鮫島事件と関わり合いになるような心霊スポットに行って呪いにかかっちゃってて、そこからどんどん波及していくっていう。
面白いね。なんかさ、あのいわゆるファンドフッテージものっていうのはきっと昔前あったけど、最近で言うとサーチとか、うん、アンフレンデッドとかもそうだけど、なんかブラウザーものみたいな、
はい、
なん
か PC 画面だけです、ね、まあブラウザーに限らずね、うん、PC 画面、うん、モニターのみで進むっていうね、
ディスプレイホラーかな、だからね、言い方でするとね、うん、増えてきてるよね。
まあだから新鮫島事件はもちろんディスプレイ部分は多めだけど、それが全部じゃないよ。まあ、
うん、
5分の1、6分の1ぐらいかな。っていう。でもまあ、言ってみれば、2019年まではこんなズーム会議で物語が進んでいくなんて、なんていうの？それこそ、思うようなかったじゃん。テクノロジー的にはできるんだよ。だから、サーチとかは、あれはサーチは、ネットでめちゃめちゃ探すっていう必要性があったからできる。そういう、
うん、
あの、課題というか、テーマというか、必要があるから、うん、まあまあまあ、成立した話だけど、普通に女子大生が、あの、武田さんが、普通の女子大生が来ていきなりビール開けて、みんな乾杯っつって、ズーム飲み会とか、2019年だったらこんなことやるわけねえだろって。
そうだよね。
壺八とか行くよって、なるじゃないですか。何のリアリティもないじゃん。別にテクノロジー的にはできたのに。だからまあ、2020年に作った映画ならではですよね。
まあ、アンフレンデッドとかもっと前だけど、でも向こうはね、多分大陸でこう離れて、わかんないけど、こうスカイプとかでのとかも日本以上に普通にあれだったもんね、うん、一般的だったからよりできたかもしれない。
でもそれは毎日会ってるような人たちじゃないでしょ、アンフレンデッドの。
近くに住んでる人も確かいるのかな。でも多分大学の友達だけじゃなくて、ちょっと離れた幼馴染とかも多分いるんだったかな、ちょっと設定忘れちゃった、
うん、じゃなきゃアンフレンデッドじゃないじゃん。なんでアンフレンド、友達じゃないって意味でしょ、アンフレンデッドって。
まあ、友達外しみたいな感じ
だ、ね、あ
いいね外しみたいな。
あ、
うん、そうそうそう。それもなかなか面白かったですね、ディスプレイホラーとしては。ただ、ながら見してると、多分わけわかんなくなっちゃう。途中でストーリーからはぐれちゃうかも
しれない。ああ、じゃあ、ながら見としては評価低いのか。画面多いし、ね、でしょうしね、俺見てないけど。サーチとか。
視覚情報、
あれ、そうそう、目がチカチカしそうじゃん。そうそうそう、ちょっとね、もうちょっとながら見っていうところを気をつけてもらわないとね。
音だけで進行するとかね、だったら結構ながら見やりやすいですけどね。
だからもうラジオに回帰していく。でも今音声コンテンツちょっと回帰していくところあるからね。
すごくありますね。流行りですしね。すごく。
うん、だし、それこそ Spotify とか、ヒマラヤとか、あそこら辺は、なんかここ2、3年、なんかちょっと一旦忘れられてたポッドキャストみたいなのが、復権してきたところありますからね。ビジネスとしてやってるところがあって、うん、その波が日本にも来てる感じがあります、ね。だから俺もやれやれって言われたりするからね。その音声コンテンツ配信の会社から。
うん。
うん、でも私はもうみんなのためにお金は取らないっていうふうに決めてるので。
偉い。偉いじゃないですか。誰にも頼まれてないのにね。
そう。
うん、
まあ、いつか通るかも。明日から2021年度から、その方針は変わるかもしれないけど、とりあえず今のところやってないんだけど。
有料か。僕は怖くない。
でも、有料でお金取る方向にはいかないでしょ、その音声コンテンツも。YouTube スタイルでしょ、うん、どうせ、
うん。
見るのは無料で、視聴は無料で広告とか、じゃないの、
うん、まあ、
そうじゃなきゃ、マスの商業に乗らないでしょ。まあ、サブスクとかあるかもしれないけどね。
うん、うん、うん。